新約聖書をですね、読んでいきますと、最後に言います。終わりに言います。っていうね、そういう言い方をしているんだけれども、実際にはその後も長くですね、手紙が続いていくので、ちょっとこう面食らうと言いますか、そういう経験をすることが、する箇所があるわけでありまして、今日の箇所もそういう箇所です。そういう時に知っていただきたいのはですね、この最後にと訳されている言葉は、完成という意味もあるんだということですね。つまりこれまで述べてきたことの、まあ、完成というかまとめとして今から大切なことを言いますよと。そういう区切りの意味合いがあるということです。ペテロは2章の後半からこの3章の冒頭にかけて弱い立場に置かれている、まあ、家のしもべであるとか、あるいは妻、女性たちであるとかですね。そういう方々に向けて、そのような立場に置かれていながらも、そこで神の国を広げていく、そういう信仰のあり方とはどういうものかということを語ってくれていたわけでありますが、では、結局のところ、困難なその時代にあって、キリスト者はどのように生きればよいのかと。そのまとめとなる進めが、今日の箇所には、記されているのであります。で、今日の箇所では二つのことが語られていますが、まず最初はですね、信仰の仲間、つまり、教会におけるクリスチャン同士の交わりのあるべき姿というものが語られます。で、その次に教会の外の人々、特に信仰のゆえに迫害をしてくるような人々に対して、どのような態度を取ればいいのかということが語られていきます。で、こうしたことが背景になっているのは、ペトロが手紙を書いた当時、ローマ帝国においては、クリスチャンは次第に圧迫されていく。そういう圧迫が強まっていくような時代だったからでありますね。で、そういう中で、信仰者同士の支え合いというものは、クリスチャンが持ちこたえられるために生命線とも言えるような非常に大切なものであったわけであります。ですから、ペテロはまず最初に兄弟姉妹に対するあるべき姿を語るのであります。それが8節でありますが、お読みします。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。ここではですね、5つの形容詞が原文では使われて、そういう書き換え方をしているんですけれども、今、その一つ一つの形容詞をですね、細かく、これはこういう意味ですと、まあ、追っていくよりも、ペテロがこの8節で全体として何を語ろうとしているのかということを把握する方が、より大切でありますね。そこで3つのポイントでまとめたいのでありますけれども、まず、第1のポイントはですね、どういうことかというと、兄弟姉妹の上に自分を置かないということが語られています。皆さん、教会といっても人の集まりでありますので、問題が起こることもありますけれども、私は思うに、あらゆる問題というのはですね、本来横のつながり、横の関係であるはずの交わりの中に、上下のこの関係をね、持ち込むというところから始まっていく。そう言っても過言ではないのではないかと思っております。例えば、あの人よりも私は信仰歴が長いんだからとかね。あるいはあの人は聖書のことが何も分かっていないようだとかね。あるいはあの人は奉仕をほとんどしていないけれども自分はこんなにしているんだとか。あるいはまた、自分は牧師なんだ。あの人は信徒なんだ。まあそういうですね、考え方っていうのは全て上下の関係を生むのであります。 しかし私たちは上と下に分離した関係の中にあるのではなくて、牧師も信徒も含めて全ての信仰者はですね、同じ地平線に立っているということですよね。ですから、教会の中にこの世的な上下の関係というものを持ち込んではいけないということです。それにもし私たちがたとえどのような人であっても、もし兄弟姉妹を下に見るような思いがあるのならば、私たちはそのところから降りていかなくてはならない。そして同じ地平にまず立たなくてはならないわけでありますね。もちろんこれは反対の場合もあり得るわけであります。つまり、自分なんかダメなんだ。自分なんかいる価値がないんだ。役に立ってない。まあ、そういうふうに自分を卑下するということもまた交わりを損ねるんだということですね。ペテロは一つ思いになれと、こう言っております。これは自分が上に立つことでもなく、あるいはまた相手の方を上に立たせることでもなくて、キリストにあって自分は兄弟姉妹と同じ地平線に立たせていただいている。そういう健全な自己理解を互いに対して持っているということを示しているわけでありますね。しかしながら、たとえ同じ地平線に立ったとしてもですね、その地平線の上で互いがこうバラバラで、横の距離がですね、こう離れたままであっては意味がないんですね。そこでペテロが語っている第二のポイントが重要になるわけでありますけれども、それはですね、地平線を横に歩いて兄弟姉妹の傍らに近づいていくということです。ペテロはそれを同情し合うと表現してありますけれども、この同情し合うというのはですね、もともとの原文の意味ではですね、共に経験するという、そういう言葉であります。それを同情すると訳しているんですね。共に経験すると。私たちは何のためにね、兄弟姉妹と同じ地平線に立つかっていうと、その人と共に経験するためですよね。で、そうするとですね、上からこう、人をですね、見下して見下ろしていた時には気づかなかった兄弟姉妹の内にある苦しみや痛みというものが見えてくるんですよね。同じ地平線に立ったことによって、近づいたことによって。あ、痛んでいる。でそれを共に経験することによって愛が生まれ、そしてまた心の優しさが生まれていきます。ちなみに、この心の優しさというのはですね、もともとは、もっとという言葉と、腹渡という言葉の組み合わさった、合成された言葉ですね。心の優しいというのは。だから、もっと腹渡っていう。そういう直訳、まあ、ダイレクトに訳すとそういうですね、意味なんですよね。ですから、深いこう感情的なね、つながり、感情的な共感、もっと腹渡の人になりなさいと。態度で、取り繕うだけではなくて、感情の深いところでも、兄弟姉妹と同じ地平線に立って、感情面でも共に経験するということなんですね。そして、第三のポイントが生まれるんですけれども、それは、身を低くして、相手より自分を下に置いていくということです。主が、この群れの中で私のようなものにも役割と存在の理由、意味を与えてくださっている。それは、なんと感謝なことだろうか。そういう思いから来る自然な謙遜ですよね。で、考えてみますとね、今ここで申し上げている三つのポイントというのは、イエス様の歩まれた歩みそのものであるということに気がつくでありましょう。イエス様は神の御子であり、上におられたお方である。天におられたお方でありながら、その栄光を脇に置いて、私たちのところに降りてきてくださった。そして私たちと人間と同じ地平線に立ってくださり、私たちに近づいて、共に歩み、そして共に痛みを味わってくださった。共に経験してくださったんです。私たちの人生の様々な悩みや苦しみを。 そしてその生涯の最後には、誰よりも自分を低くして、人々の下に自分を置いて、あの十字架を引き受けてくださいました。ですから、イエス様の歩みは、上から横へ、そして横から下へと。そのようにご自分を置いてくださったのであります。ですから、ペテロは、クリスチャン同士の交わりというものは、いつも、このイエス様の歩まれた道が中心になるのだと、私たちに訴えているのであります。いささか残念なことでありますけれども、歴代の教会も、また現代の教会も、このことを実践するということにおいて、必ずしも成功してきたとは言えない。むしろ失敗を重ねてきたかもしれません。その結果ですね、教会が時にこの世の組織と何ら変わらないんじゃないかと。そんな場になってしまうことさえも あったわけであります。で、そうすると当然宣教がですね、停滞していくわけで。で、その時にしばしばですね、教会はその原因をですね、これは世の中がおかしく変わってしまったからだと。世の中が変わってしまったからだと外に見出そうとしてきたことがあったのではないかと思うんですね。しかし実際のところは、外に原因があるというよりはむしろ中、クリスチャン同士の交わりがイエス様の示されたその道から離れてきてしまっているので、世の人々はそこに魅力を感じにくくなっているというのが実際なのかもしれないと思うんですね。例えば、私たちの交わりの中には無意識のうちに上下関係が持ち込まれてはいないか。あるいは、近づくよりも距離を保とうとして、距離を取ろうとしてしまっていないか。あるいは、共に相手の経験していることを共に経験するよりは、まず自分のことを相手に経験してもらいたい。で、そもそもそうやってですね、兄弟姉妹との距離感が遠いので、自分をその人の下に置こうにも、その場がない。そういうことはないだろうかと思わされるんですね。ですから今日私たちは、ここで語られていることを、まずこれは自分事なんだと、心に問いかけられたいと思うのです。そして、主の教会における交わりとは、今申し上げたようなものではないのだということを受け止めて、ペテロはここで語っているような、上から横へ、そして横から下へと、そのような交わりと一歩また一歩と歩み始めていきたいとそう思うのであります。さて、ここまで見てきたことは、教会の中での交わりについての話でありましたけれども、9節からは、教会の外の人々、との関わり、それも敵対心を持ってくる人々に対してどうあるべきかということが語られていくのであります。9節をもう一度見しますが、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。ここで、私はこの召しという言葉に目が向きました。この召しというのは直訳するとですね、呼ばれたという意味です。神様は私たち一人一人呼んで、私たちを今あるところに置いてくださったんだ。で、その、私たちが召されたそのところで私たちは悪、あるいは侮辱を持って私たちに、立ち向かってくる人々に直面させられるという、そういう経験をいたします。最初に述べましたように、ペテロがこの手紙を書いた宛先の人たちは、まさにそういう人たちでした。で、そういうですね、苦難の中にある彼らに向かってペテロは言うんですね。悪に悪を返さず、侮辱に侮辱を返さず、逆に祝福する、それを行うんだと、ペテロは励ましているのであります。いや、率直に言ってね、簡単ではないな、と感じますよね、皆さん。世の中の常識というのはこれとは反対、正反対であります。悪を行ってくる人には、悪で報復しても何ら問題はない。始めたのは向こうじゃないかと。 あるいは人を侮辱してくるような人は自分が侮辱されたっていいんだ。それが世の中の常識というものであります。しかし、皆さん、そのようなやり方で状況が良い方向に変わっていくということがあるでしょうか。残念ながら、皆無だと思うんですね。しかし反対に、もしそのような人に対して善を返していくのならば、それは唯一状況を変えていく力を持つのではないかと、そう思うんであります。ある解説者がその実例を紹介してくれていましたけれども、このような話でありました。ある軍隊の兵舎に一人の兵舎ね、兵隊が寝泊まりするところですが、そこに一人のクリスチャンがいた。毎晩聖書を読み祈ろうとすると、向かいにいた同僚にいつも馬鹿にされて、恥ずかしめを受けていた。ある晩、泥だらけの軍足が、靴が、そのクリスチャンめがけて投げつけられた。翌朝、その意地悪な同僚は自分のベッドの下に、きれいに現れて、ピカピカに磨かれた軍足が置いてあるのに気づいた。その兵舎から後に、恥ずかしめに対し祝福を返したクリスチャンの内面の強さの結果として、次々とクリスチャンになるものが生まれたのであった。私はこの話をですね、子供の頃は漫画本があってね、その中に書いてあって非常に強い印象を受けてですね、今でもその場面を覚えているほどであります。実際にあった話ですね。で、私たちはもちろん軍人でもない、そして、兵舎に寝泊まりすることもないわけですから、全く同じことを、これと一字一句同じことをしなさいと言われているわけではない。しかし、中心的な思想はね、同じなんですよね。例えば私たちの生活の中で、挨拶してもですね、いつも無視してくる近所の人がいる。その人の家の前をあえて雪かきしてあげる。ということ。あるいはまた、これは私が経験したことですけれども、あの人はね、町内会に協力しないんですよ。だからあの人の前の、家の前はね、草むしりをしてあげなくたっていいんですよ、と。班長さんに私言われたことあります。で、そういう言葉をよそに、あえて、その人の家の前を草をむしってあげる。そのように私たちは、例えば、召されているということです。悪をしてきた相手に悪を返してやる。それは誰でもたやすくできることであります。まだ言葉を覚えていない幼児でさえも、それはできることです。しかし悪に善を持って返すということは普通の人にはできません。しかし、本当に人を変える力を持つのは、そのような行いだけだということもまた事実ではないでしょうか。その実例をですね、もう一人ご紹介したいのでありますけれども、以前私が聞いたあるクリスチャンの方のお話でありました。こんな話です。その方の家の隣の人は、ことあるごとにクレームを入れてくる、そういう人でした。はじめは、落ち葉がうちに落ちてくる、ピアノの音がうるさい。まあそういう実際的なことでありました。しかしだんだんと、会社で出世したからといってエリート面するなとか、陰銀無礼なところがあなたは気に入らないんだ。まあ明らかに嫉妬心からと思われる人格攻撃に発展したそうであります。けれどもそんなに言ってくるその人自身も、自宅の雨どいを全く修理せずに放置していたので、雨の日になると大量の水がこちらに向かって落下してくる。そういう問題があって、直してくれませんかと頼んでも放置したまま。まあ、そんなある日ピンポーンと呼び鈴が鳴って、その人がやってきたそうです。いつものようにクレームを述べ始めたそうでありますけれども、その日はですね、その人ではなくその人の奥さんが応対したそうです。話を聞きながら彼女は涙を流し始めました。自分たちがそのような迷惑をかけているということを詫び、 そして不愉快な思いにさせたことは私たちの足りなさのゆえだと述べて、悲しみを表しつつ、涙を流しながら彼の目の前で悔い改めの祈りをしたそうであります。あまりに予想外の反応が返ってきて、た隣人はですね、明らかにこう、まごついて、狼狽した様子で、その日は帰っていったそうです。そこからでした。その隣人の隣人の態度が変わり始めたのは。まず、とげとげしい言葉がなくなりました。挨拶が回復しました。徐々に自分の悩んでいることや、実は妻が病気で、苦しんでいるのだということを話してくれたりもし始めたのです。結局、その人が歳をとって亡くなるその時まで関係は改善し続けていったということでありました。皆さん、本当の意味での勝利というものはこのようなことを言うのではないかと思うんですね。なぜそれが本当の勝利かというとね、ここには敗者がいないからですよ。負けている人がいないんですね。涙を流した人はもちろん勝利者であります。しかし、クレーマーだった隣人も憎しみから解放されて勝利しているんですね。そうなんです。私たちクリスチャンが神様から召されているのは、このようなですね、敗者を生み出さないで、勝利者となるということだということですよね。この世の中で勝利というとですね、その背後には必ず敗者がいるものであります。例えば私もまあ大好きなんですね、サッカーの試合とか、あるいは地域の野球、プロ野球チームがありますからね、結果を見て熱狂するわけであります。ゴラッソっていうゴールが出るとうおーとかってですね、高揚するわけでありますけれども、しかし負けると、ああ、負けたって言うともうスマホ投げてですね、見ない。敗北感を感じて嫌な気分だ。つまり、私たちのこの喜びというのはね、勝利の喜びというのはですね、往々にして、敗者の悲しみを土台としてその上に立っている家なんですよね。で、人間関係にも私たちはしばしばこれと同じやり方をしてしまうんです。相手に勝つか負けるかでね、人間関係を測る。で、そうやって勝つとね、高揚感に包まれるんですけれども、しかしそういう私たちの背後で新たな涙を生んでるんですよ。しかしそれは私たちに与えられている飯ではないんだということです。私たちの勝利は、敗者を踏みつけて成し遂げられるようなものであってはならないということです。むしろ私たちを通して、惨めなね、自分は敗者だと思っていた人が、勝利した。勝利者へと変えられていくということ。それが、共に、私たちと共に変えられていくということ。それが私たちが目指すべき真の勝利であるということです。で、それはね、どのようにして達成されるかというと、ただ一つだけなんですよね。悪に対して祝福を持って返すということを、実際に行うことによってのみ、それは、共に勝者となるということが可能になるんですね。では、そういう生き方は一体どのようにして可能になるのかということですよね。まあ、私を含めて多くのクリスチャンが、皆さんもそうだと思いますけれども、悪に対して善を返すということを実行するということに対して困難を感じているわけだと思いますね。それはこれが簡単なことではないのだということを示す一つの証拠だと思うんですが、では私たちに何が必要なのかと。それは旧説の中心とも言える言葉、先ほどの言葉でありますけれども、そう、飯なんですよね。飯なんだ。ペテロは私たちが敗者を生み出さない勝利者となるためには、飯の自覚ということは何よりも必要なんだと考えているのであります。それはですね、続く10節から12節の、これは旧約聖書からの引用ですけれども、その言葉を読むときによく分かってくるのであります。お読みします。10節。 命を愛し、幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪行を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを終え、主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をものなす者どもに敵対する。この言葉は下の米印を見るとですね、それは引用箇所を見ると、詩篇の34篇というところからの引用であるとこう書かれておりますので、ちょっとですね、聖書をお手元にある方は詩篇の34篇を開いていただきたいのですけれども、それではお読みします。というか、この2017聖書964篇ですね、詩篇34篇開いていただいて、で、表題をですね、見ていただきたいんですが、そこには何て書いてあるかというと、こう書いたんですね。ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、書かれたのが、この詩篇34篇だということですね。この時サウル、ごめんなさい、ダビデはサウルから命を狙われておりました。でもイスラエルはどこに逃げても捕まってしまうということで、ダビデは身分を偽ってですね、なんと敵のペリシテ人の王のアビメレクのもとに身を寄せるんですけれども、ある人があれはダビデではないかと、危うく見破られそうになって、そこでですね、ダビデはよだれを垂らしたりしながらですね、気が違ったような振る舞いをして、辛くも危機を脱します。で、アラノの洞窟に逃げ込んでいくわけですね。で、そこからダビデの長い逃亡生活が始まっていくんです。その起点となった出来事なんですよ。ダビデは、サウルの娘のミカルを、妻にもらった、つまり王の婿であります。そして、戦いにおいては連戦連勝ですね、英雄である。それが今や王の敵となり、逃亡者扱い。なんという人生の転落か。なんと惨めな時でしょうか。私はこのような想像を絶するような人生のですね、転落、困難の中でですね、ダビデがそれでも絶望せずに踏みとどまることができた。それはこの飯の自覚があったからだと思うんですね。それがなければダビデの心はとっくに折れていたに違いないと思うんです。彼を支えていたのはただ一つだけです。すなわち、この状況の中に自分を置かれたのは主なる神であり、神様の許しあってのことであると。だとすれば、神様は必ず責任を取ってくださると。神様はご自分が召したものを最後まで必ずお守りくださると。そういう確信ですね。それが彼の飯の自覚であります。詩篇34篇をぜひ今日お家に帰ってからじっくりと味わっていただきたいんですけれども、その全体にですね、ダビデのその確信がね、神様はご自分が召したものを決してお召しにはならず報いられる。そういう確信がもう満ち溢れてくる詩篇ですよね。で、それがこの今日の第一ペテロ3章10節から12節で引用された部分にも現れています。で、皆さん、このことは、現代を生きている私たち、現代のクリスチャンにも当てはまることですね。今あるところにあなたを召されたのは神様です。皆さんの人生は神様の御手の中にあるのです。とすれば神様は必ず今、とて困難や痛みを味わっているとしても、そこからの脱出の道、解決の道を与えてくださいます。なぜなら、神様が私たちを召された目的は、私たちを痛みつけるためではなくて、反対に私たちに祝福を受け継がせるためだからです。この受け継ぐというのはですね、もともと相続するという意味です。私たちはやがてですね、神様が私たちの人生に計画してくださっている良きものを、子としてね、相続ってそうですよね。子供が親から受け継ぐっていうことです。子として相続するときは来ると で、それはね、いや、そんなのはこの世じゃなくて天国に行った時の話でしょうと、そう、必ずしもそれだけではないんですよね。この世にあってさえも主の祝福は豊かに注がれるんだということです。で、そこで重要なことは、悪に悪を返さず、侮辱に侮辱を返さず、むしろ祝福を返していくということなんですね。ダビデの姿をぜひ皆さん思い起こしてほしいのです。こんなことがありましたね。ある時ダビデがそうやって隠れていた洞窟の中に、まさにサウルが、用を足すためにですね、丸腰で一人で入ってきた。で、潜めていたですね、身を潜めていたダビデの周りにいた家来たちはですね、もう囁くんです。王様、今が御心ですよ。今以外ないです。これが神の御心の時ですよ。そう映ったんですね。こんな偶然ありえないじゃないですか。これは神様が仕組んだことですよ。それ以外にどう解釈するんですか。まあ、家来はそうやってひそひそ早合点して語ったんです。しかし、そこに重大な問題があるということに彼らは気づいていない。それはどういうことかと。悪に対して悪を返すということになるんだということです。明らかにそれは神様の望まれることではないと。ダビデはそう確信して、それで彼はサウルに手を下すことをしませんでしたね。ダビデが主に愛される王としてイエス様の系図にすら名を残している、祝福を受け継いでいるのはね。そして信仰の勝利者として聖書に記されているのはまさにこの理由によるのだと思いますね。私たちは人間的に見てこれは主の御心ではないかと思えることがあるかもしれないけれども、もしそれがね、悪に対して悪を返すやり方であるのなら、それは決して主の御心であるということはありえません。ダビデはそのことを理解しておりました。そしてそれはペテロが今日の箇所で語っていることであります。ダビデはそれを理想論として、ただ頭の中だけで持っていたのではなくて、実際にそう生きていたということですね。で、それゆえに彼はメシアであるイエス様の系図に名を連ねる祝福を受け継ぐことになったのです。今私たちも同じ道に歩むようにと主から召されております。それが私たちへの召しなんです。そういう歩みを私たちしていくのならば、最終的には主が勝利の道を与えてくださると聖書は約束しているのであります。ただ同時にペテロはそのような道は簡単なものではないということをよく知っていますね。ですから彼はいつもそうなんですけれども、困難の中にいる信仰者たちを励まそうとして、こう語ります。13節、14節。もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり、怯えたりしてはいけません。14節でペテロは言ってますよね。信仰者は義のために苦しむということが実際にありますと。これはどういうことかというと、私たちのね、周りにいる人々が私たちに罪を犯せと命じたり促したりしてくる。で、その時にですね、クリスチャンの中にある内的な、中に起こる内的な葛藤のことをね、彼は義のために苦しむと表してるんですよね。例えば相手が家族や親しい友であった場合に、その痛みは本当に大きなものになります。が、しかし社会の中でも私たちはそれを経験するのですね。例えば会社の上司やあるいは同僚がですね、悪事に加担するようにと求めてきた場合、あるいはまた、うちわのですね、話の中で誰かをあざける言葉に、なあ、そうだよな、そう思うだろうと、同調するように圧力をかけられるということがあるかもしれません。もしね、それに、いや、私はそう思わないってね、違うこと言うと、今度はこの人たちは矛先を私に来るよな、と、まあ、そういうふうに感じることもあるかもしれませんね。で、その時に私たちの 信仰者としてのですね、内的なこの一貫性というものがね、挑戦を受けるんです。もしその悪に同調してしまうとね、その時に限ってはやり過ごすことができるかもしれませんよね。けれども、代わりにその代償として私たちの良心が傷つくんです。そして生涯にわたって痛みをチクリチクリと発し続けることになるかもしれませんね。なぜ私はあの時にあのようなことを言ってしまったのだろうかと。けれども、もし私たちが同調しなければ、代わりに私たちの方が敵や迫害を受けるかもしれませんね。でも、主に対する良心は痛みを覚えない。私たちの内的な一貫性は保たれるんです。するとね、不思議なことに19節あるように、私たちはそういう一貫した、守備一貫したですね、生き方を見て、私たちを迫害していた人たちが、なんと自分は不誠実な生き方をしていることか。それに引き換えあの人は。自分の不誠実さというものをね、恥じる日が来るんだよとペテロは言うんです。その日こそ私たちの勝利の日だと、信仰の勝利の日なんだと。私たちは皆そのような未来が自分の身にも起こると信じて日々歩んでいける。そして私たちの中でそういう一貫性が保たれていくときにですね、私たちは最も大きな証の力を持って生きることができるようになるということなんですね。15節から最後まで読みしますけれども、むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちが、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。ペテロはここで義のために苦しむということはどういう場合でも一言も言葉を発せないでただ黙って耐えろ。そういう意味じゃないんだよと言ってますよね。むしろ反対に求められるときにはいつでも自分の信仰について語っていくんだと。そういう生き方なのだと。で、それが私たちの新しい信仰のゴールなんだということを語ってくれております。しかし、そのためには私たちの側にもある程度の準備が必要ですよね。備えをしていなさい。用意をしていなさいと言っているわけです。ただね、私たちはこう用意っていうとね、知的なことをね、考えてしまいますよね。大体において。進化論を論破するためには、あれとこれとこれとこれとですね、ポイントを言えばいいんだとかね。まあそういうですね、こう、そういう意味で用意というものを考えてしまって、私にはちょっとあまりそういう知恵がないからとかね、思ってしまうわけであります。ただね、ここで語られている準備というのは、あれを話して、これを話して、こうやって、という、そういう話の内容というよりもね、むしろ、どのようにして語るかということにね、ペテロフォーカスしてるんじゃないですか、16節で。柔和な心で。恐れつつ、健全な良心を持って語るんだよと。つまり、私たちのね、弁明というか証というのは、話の内容以上に、どのように私たちは生き、どのようなあり方で私は語っているかという、そこに大きなね、重要性があるんだということなんです。まあもちろんこれは話の内容どうでもいいっていう意味じゃないですよ。しかし、それ、話し内容以上に私たちがどのようなものとして語っているのか。そこが重要なんだということであります。そのことを私にですね、示してくれた進学校時代の恩師の方がおりましたけれども、それは遠藤義信先生という先生でありました。もう、主のもとに帰られて、しばらく経ちますけれども、吉野部先生はですね、私が進学校に行って最も衝撃を受けた説教者の一人でした。 彼の説教を聞いているとですね、他の誰よりもですね、神を感じるんですね。神を感じるっていうのはですね、神様ってこういうお方なんだっていうね、感覚がこう湧き上がるように与えられるということです。神様は非常にですね、身近に感じるということですね。圧倒的なまでに神様は今ここにおられて、この私にね、御言葉を持って語ってくださっているという実感を与えてくれる人でありました。で、その先生がある日ですね、持っていたカバンを床にポトリと、どさりと落としてしまったことがありました。それは筋肉が萎縮するあの難病の ALS というですね、病気の始まりでありました。残念なことに病の進行は非常に早くて、まあ1年も経たないうちに足の筋肉も衰えて、車椅子になって、徐々に声を出す筋肉も衰えていきました。そこからですね、主のもとに召されていくまでの日々はですね、奥様の遠藤芳子先生が、もう一度会える日までという本にまとめてくださっているんですけれども、まあ涙なしに読めない本であります。先生はですね、その闘病の姿そのものが、ここにある、主にある希望を弁明することであったと、私は思います。まあ実際ですね、これ弟の遠藤正信先生が書いていることですけれども、闘病中にですね、担当の看護師の方が教会に来始めたんだそうです。それはね、その看護師の方はですね、吉信先生に対して、これほどの苦しみを味わいながら平安でいられるあなたを支えている、それは何ですかと、そう質問した。また、苦難の中にあっても喜びを与えているあなたの希望とは何ですかと、先生に問うというところから、彼女が教会導かれるということが始まっていたのです。私はまあ、そういうですね、印象を持つ方が現れたということも大いに頷けることであります。ペテロがここで、15節で、心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。そしてあなた方のうちにある希望について、弁明しなさい。そして、柔和な心で、恐れつつ、健全な良心を持ってそれをしなさい。まあそういった、ここで書いていることは、皆ですね、先生のうちに見出すことができるものであったと思いますね。先生の中には、ですから、常に一貫したものが流れていて、揺らぐことがなかったということです。ですから今もなおですね、私は神を語る説教者として、その姿が私の心の中に焼き付いて消えないわけでありますね。さあ皆さんいかがでしょう？こうして、御言葉から教えられていくと、私たち信仰者にとって最も大切なことは何であるのか。ペテロが語っているそれが何であるのかということが見えてきたのではないかと思うんですけれども、それは主の前に真実に一貫した態度で生きていくということであります。私たち信仰者は罪だと分かっているのに、見て見ぬふりをしてそれを行うということはできないはずの者たちです。そのようなことをするときに私たちは心が引き裂かれるのです。二つに。そして裂かれた心の痛み、そしてその矛盾に私たちの変えられた良心は耐えきれなくなっていくのです。しかし、もし私たちは主の前に真実な道を選択していくのならば、たとえその結果として肉体的な苦しみ、悪行造言や、あるいは侮辱を受けるかもしれない。しかし、それによってですね、そのことが私たちの心にうずきをもたらすということはないんですよね。もちろん痛みは来ますけれども、それが、はぁーというですね、あのため息のような、主の前に私はどうしてあのようなことをしたのだろうという、あの悩みを生むことはないんですね。そしてまた自分の魂の育成について不安や恐れを感じるということもないのです。むしろ、危機の最中で、私たちがそのような態度をとっているということは、 16節に書いてあるように、私たちに痛みを与えたその当人たちを恥じらせて神へと立ち返らせる原動力となっていくということですね。で、その時がね、私たちの人生の勝利の時ではないでしょうか。私たちはその時にね、敗者を作らない勝利ということを成し遂げられるようになるわけです。で、神様がそういうものとして私たちを召して、そういうものとして私たちを用いたいと願っておられるということに私たちは今日思いを向けたい。するとね、勇気づけられるじゃありませんか。神様はそのようなものとして私を用いたいと、あなたは用いたいんだ。あなた、私があなたを置いたそのところで、私はあなたはそのようなものとして用いたいんだ。この虫を受け取ってくれるかい？そう神様から手を差し伸べられているということがわかるときに、私たちの心はね、踊るではありませんか。そして神様の方がね、手を差し伸べて召してくださったんですから、当然その召しに、を達成するためのね、忍耐力も力も脱出の道もすべて神様は与えてくださるわけですよ。それが私たちの確かな希望であります。いかがでしょうか。あなたはこの希望に立っておられるでしょうか。今日もう一度主の前に真実に立ち返り、一貫して善を行う、そのような生き方へと導かれていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。